井久美の聞きたいわ。ジャパーベー佐野井久美の聞きたいわ。お聞きくださりありがとうございます。台湾愛にあふれる人々が集まるこの番組、ゲストは前回に引き続き生活芸人の田中雄介さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、前回はもう田中さんに台湾のことたくさん伺ったんですよね。例えば台湾を徒歩で回る備変路のこととか、
はい、
台湾のローカルな情報をたくさんお聞きしました。で、改めてお聞きしたいんですけども、
はい、
今田中さんの拠点はどこになってるんですか？
はい、拠点は日本の福井県に今僕は住んでおります。
じゃあ福井と台湾を行ったり来たり、
そうですね、はい、まあ、今備変路中なので基本的には台湾の路上にいるんですけど、
台湾の路上、
路上が、
はい、住所、
はい、住所路上なんですけど、はい、まあ、ベースは今福井で、
はい、
で、はい、今は東京とか大阪とかのちょっとに仕事の時はそっちに行ってるって感じですね。はい、
で、もう2011年から、まあ、日本と台湾行き来して、もう対日系カルチャーを発信し続けているキーパーソンなんですけども、
はい、
こんなに長く関わっていて、台湾に、まあ、住んだりとか住もうと思ったことはないんでしょうか？
そうですね、うん、それこそ僕はあえて住まないスタイルで、ずっと台湾と関わってきまして、うん、まあ、本当に、それこそ、まあ、恋愛で言うと僕らはお付き合いしていたんですよ、うん、
はい、
この13年間、うん、
まだ結婚してないの？
まだ結婚してないんですよ。で、僕はこの備変路は実は僕にとって台湾へのプロポーズ大作戦なんですよ。
あ、プロポーズ。
そうなんですよ。なんか僕は備変路はある種この13年間の僕のその、うん、お付き合いしてきた台湾へのまあ感謝と、そしてまあプロポーズの意味を込めてやってますね。
胸がキュンキュンしてきました。
はい、
いや、でもこんなに長くね台湾と関わってて、田中さんに聞いてみたいなと思ったのは、台湾でも好きな地域とかあるんですか？どこが好きですか？
はい、僕個人的にはですね、台湾の高雄が僕大好き
で、やったー、高雄出たー、パチパチパチ。私ね、はい、高雄に6歳まで、高雄で生まれて6歳まで高雄に住んでたんですよ。
そうなんですね、
うん、で、おじいちゃんおばあちゃんが、うん、まあ、高雄に住んでいて、うん、で、今もね、おじさんとかおばさん、親戚が住んでいます。
そんな僕も大好きな高雄なんですけど、
だから高雄ね、ちょっとね、ひいき目にいつも見てしまうんです。高雄の話題が出ると、そう、高雄市で行きたいなってずっと思っていて、
うん、なんか僕その高雄は、はい、よく日本の僕の周りで台湾どこ好きって聞くと、割と、うん、南部で言うとやっぱ台南が多いんですね。
意外と高雄はねいないんですよね。
そう、でも僕はなんとなくやっぱ高雄がやっぱ好き で、うん、でそれなんでかなと思った時に、うん、まあ、なんでしょう、人のなんかいなさというか、
いなさって何ですか？
人があんまりいなくないですか？
いないです。
そう、
あ、それすごいわかる。私5月にね、うん、久しぶりに高雄に帰ったら、うん、人が全然いないんですよ、
うん、
なんででしょう、なんか週末だったから、はい、あれ、お家でゆっくりしてるのかなと思ったんですけど、はい、人がねいないんですよ。そう、
で、まあ、街も台南とかに比べるとこう、うん、道が大きかったりするので、
うん、そうそう、なんかこうねゆったりして広い感じですよね、
は
い、うん、
それがすごい僕の中では、うん、心地がいいというか、
うん、
なんか別に観光とかで、うん、こうスポットで言うとやっぱりそんな多くないのが高雄なんですけども、
うん、
観光地というもので言うと、うん、でもやっぱ本当に暮らし、なんかのな暮らしっていうなんか、
うん、
切り口で言うと、うん、ものすごい心地がいいというか、好きな場所がイェンセンっていう高雄港の近くなんですけど、もう港町の夕方とかはもうこれでいいじゃんって。
わかります。私ね、ポッドキャストの、何回目か忘れてしまったんですけど、まあ、高雄のことね取り上げたんですけども、
はい、
まさに港のことを語りました。港がすっごい哀愁漂うというか、
はい、
本当に冒頭あそこ座ってで船見たり、うん、空見たり、まあ、それだけでいいっていう感じです、
ね、うん、でちょっとお腹空いたらちょっとご飯食べに行ってっていう、
うん
う
ん、
なんかこう観光でもし来て一泊二日とかだったら、うん、もうあそこ行ってこっち行ったりとかしなきゃいけないんですけど、うんうん、もう少し時間があればもうなんか 別に特別なコンテンツがなくても、うん、もうなんかそれだけで楽しめるというか、
うん、
味わえれるのが僕はその高尾の良さなのかなと思いますね。でも時間が大事、
うん、
数時間だけでってなっちゃうとどうしても、うん、高尾はなかなか味わい尽くせないんですけど、少し時間かけると、
そう、その良さがじわじわと出てくるような街なんですか ね、
はい、ね、僕はそういう街が好きで、なので、まあ、高尾は台湾の中では特に好きなのかな。
わあ、嬉しいな。そう、なかなかね、はい、高尾って聞かないので、私も高尾本当にいいところだと思うんですけどね。空港もね、国際空港もあるし、ですぐ街にもね出られるし、インフラも整ってますよね。
そうですね、しかもその台南とかも電車で30分ぐらいで行けるし、
うん、近いし、
高尾拠点に旅を考えてもいいのかなと思うぐらい。
そうですよね、うん、でMRT もあるし、今ライトレール、高尾ライトレールめっちゃ楽しいじゃないですか、
うん、ライトレール最高ですよ、あれ乗ってるだけで全、ね、もう本当観光になりますよね、あれだけで、
あれ10元で乗れちゃうんです
よ ね、 そうですね、
50円もしないで、もうぐるりとつながるんですよね、
これからね、これからまだつながってないんですけど、うんうんうん、ぐるりと
ね、いずれこうつながるので、またますます便利にもなるし、もう私本当に高尾に住みたいですもん。うん、そう、本当に住みやすい街だなと、うん、改めて私は帰って思いました、はい、うん、そっか、嬉しいな。高尾で好きな食べ物とかはありますか？おすすめの食べ物とか。
僕そのイエンツェンっていうところに、うん、でよく行くのがですね、ロースミエンって言って、豚肉 の、 ザーサイ、ザーサイロースミエンって、ザーサイの、はい、うん、ザーサイと豚肉 の、 せん、うん、千切りというか、
うん、細く切った、
はい、うんうん、の麺なんですけど、
美味しそう、聞いてるだけで
もう、ザーサイ の、 塩気と豚肉の旨味で、はいはい、で僕やっぱりこう、まあ、しょっぱい、
はい、
まあ、日本人からするとやっぱりこうしょっぱいのが好きなのか、はい、まあ、いろいろな台湾に麺があるんですけど、そのザーサイロース麺は日本人の好きな好みの味というか。
ちなみにお店の名前って、
いや、もういっぱいありますね。
なるほど、 そっかそっか、そういう種類の麺ってことで、
はい、どこ行っても美味しいですね。
私ね、カモ、
うん、
カモの、アヒル、アヒルの麺が好きです、
はい、アヒル、そうですね、まあ、イエンツェンも、アヒルのお肉がね、まあ、高尾全体でもあるんですけど、その特にイエンツェンは老舗の有名店がいくつかあって、そこも美味しいですね。日本でなかなかね、食べれないのでね。
そう、食べられないですよね、うん、麺美味しいですよね。
麺が好きですね。
そっか、麺好きなんですね。
麺好きです、
田中さんは。他にどんな麺があるんだろう。
僕は昔から好きなのが、うん、台南名物の、うん、それは台南なんですけど、はい、イーミエンって、
イーミエン、
はい、
うん、
イーミエンはもう、うん、食べた時に僕は本当に衝撃というか、台湾の僕麺が、何でしょう、腰がそこまで日本に比べるとない麺が多いのかなと思っていて、うん、でしかも汁ありになっちゃうと、うん、どうしてもこうふにゃふにゃってなっちゃって、うん、まあ、それはそれで美味しいんですけど、うん、なんか僕的には、うん、なんかこう腰のしっかりあるような麺が好き で、
うん、
でいい麺、まあ、いい麺もその汁ありと汁なしがあるんですけど、僕は汁なしをいつもおすすめしていて、
うん、
で縮れ麺の腰がしっかりある麺で、
美味しそう、やだ、食べたくなっちゃうじゃないですか。
イーミエンはもう台南では絶対食べるべきだし、まあ、高尾に行ったら僕はその ロースミエンとかですね、食べたりとか。
日本じゃ食べられるところないかな。
そうですね、
食べたくなりますね。ちなみに私バーワンが大好きで。
あ、バーワン、はいはいはい、
田中さんバーワンどう？
バーワン食べ美味しいですね。
好きですか？
そうで、バーワンもあれじゃないですか、その南部と中部、中部もザンファーがね有名だと思うんですけど、
はいはい、あと台中バーワンも有名です、ね、
あ、そう、台中バーワン、うん、で台中とか中部と南部とでは作り方違うじゃないですか。
そうですね、
そう、揚げたものとこう蒸したもので、う
ん、私蒸し派です。
蒸し派で、
どっち？
あ、僕ね、あ、でも蒸し派かな。
蒸し派ですか？蒸
し派、うん、チューブのね、そうそうそうそう、
蒸したバーワンが本当に好きで、もうたまらない。うん、高尾で美味しいバーワンの店ありますか？
高尾ではな、どうだろうな、どうだろう、高尾でバーワン食べないな。
うん、まあでもね、バーワンってなんかね、あれですよね、まあなんか別にそこの店っていうのは気軽にちょっと歩いて屋台とかで買って食べたりとかね、
うんうん、そうですね、うん、そうそうそうそう、
そんな感じですよね、うん、なんか台湾って別にこう、なんてだろう、なんか 名もなき店というかね、別にお店の名前とかじゃなくて、うん、もうどこ入ってもなんか美味しい、ね、外れがない感じですもんね。
なんか僕はこれ面白いなと思ったのが、うん、台湾の人によく、うん、どこのお店好きって言った時に、うん、なんか別にその有名店というよりかは、うん、なんか自分の家の近所の行きつけの店がその人のもう、うん、なんかおすすめの店だったりしていて、うん、なんか日本だとどうしても、うん、なんか有名店みたいな、うん、別にそれが自分の住んでる場所と関係なく有名店みたいなのを、
う
ん
ですよね、結構遠かったりね、
そう押すと思うんですけど、そう、うん、台湾だとその、ウォジャシャンコっていう言葉があって、はい、行きつけっていう、
うんうんうん、
行きつけの店がなんかそれぞれの好きな場所で、うん、なんか僕もだから台湾で、うん、本当に自分の行きつけ、
はい、
だから観光であそこも行って有名店をこう、うんうん、こうなんだろうな、スタンプラリーのように行くよりかは、うん、僕割と毎日同じ店に通って、うん、行きつけを作るっていうか、
うんうんうん、
方が僕はなんか好きというか、
う
ん、でやっぱあっちの、店主さんとかもなんか毎日通ってるとこ覚えてくれたりとかして、うん、1日1回目行くよりも2回目3回目って感じで、3回目ぐらい行くとなんかちょっとこう声かけてくれたりとか、
うん、
なんかそういうのもやっぱ僕は好きだな、
うんうん、いいですね、うん、なんかそのね自分の、そうか、田中さんも自分の行きつけのそういうお店が、
はい、
ね、あるんですね、はい、いやでもね、そうやってなんか旅といってもこう台湾行って自分の好きなお店見つけたりしてね、はい、そこに何度も通うっていうのもなんかこう暮らしながらね旅をするみたいな感じで、ね、
そうですね、はい、
いいですよね、
僕はそういうスタイルが好きですね。
まさに田中さんがその提案している提唱してるの美獣っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
美獣も私もとても興味持っていて、美獣ってどんなことなんですかね、
はい、この美獣っていうのは、まあ、微妙に住むと書いて美獣っていうんですけども、
うん、
定義としてはだいたい1週間から2週間くらい、
うんうん、
これ長すぎてもダメなんですよ、
うん、
はい、1週間から2週間くらい、うんうん、その特定の地域に、うん、まあ、暮らしながら、うん、まあ、本当にその地域の暮らしを体験してもらうと、
うん、
まあ、そういった旅の形ですね。でこれもともと僕は2017年に、うん、僕は福井、今住んでる福井、ってやっぱりどうしてもこう観光ってフィルターだとどうしてもなんか弱いというか、うん、なんかもっと福井こんだけ面白いのいい街なのに、うん、観光っていうフィルターになった瞬間に一気になんかいろいろなものがこう削ぎ落とされちゃうというか、
うん、
なんかもっとこう暮らしとかを体験してもらえたらな、うん、それがなんか僕は台湾の人にとってもなんか福井を味わってもらえるんじゃないかなと思って、台湾のサンマっていう雑誌、
はい
はい、台湾で発行している、まあ、日本のことをご紹介するカルチャーマガジンがあるんですけど、うん、彼らと一緒に福井の、本を一冊作ったんですけど、はい、その時にその実際に僕も、サンマの編集部も福井のある町に美獣をして、
うんうん、
で、まあ、2週間だったんですけど、うん、その2週間 その暮らしの様子を1冊の本にしたと、
うん、
でそれはサバという本なんですけど、
うん、
はい、なのに福井 の名産でサバがあるんですけど、なので、まあ、サンマがサンマに変わる、サバに変わるということで、はい、まあ、そんな本を作って、でその本を皮切りに、うん、いろいろな福井の、各地の、まあ、特色を生かして、うん、例えば福井って工芸の町もあるんですけど、まあ、メガネだったりとか、
うん、
その工芸の町にあった形で、うん、まあ、美獣の受け入れをやったりとかですね、うん、まあ、そういった美獣の取り組みも福井から始まって、
うん、
で僕自身も台湾に2ヶ月に1回こう、まあ、台湾だけじゃなくて僕そのアジア美獣だったので、
うん、
いろいろ台湾以外にもベトナムだったり韓国だったりいろんなところ その地域、まあ、ローカル、うん、を美獣を通してその地域の旨味というか魅力をこう味わっていく、
うん、
でその美獣の最大の目的はコンセプトがゆるさとっていう言葉、う
ん、ゆるさと、
はい、それは第三の故郷を意味していまして、
うん、
まあ、ゆるさとっていうのは日本語ならではのニュアンスなので、台湾中国語ではですね、ご縁の縁に、
うん、
故郷の郷って書いて、故郷は中国語でも故郷じゃないですか、
うんうんうん、
なのでそれに対してゆるさとはご縁の縁を書いて縁郷って表現してるんですけど、
うん、
故郷はふるさとはもう与えられた、
うんうん、
場所で自分では選べないと思うんですけども、うん、で第二のふるさとっていうのは、うん、まあ大人になれば結婚をしたり、うん、まあそれこそ仕事の関係で多分第二の故郷っていうのは生まれると思うんですけども、うん、第三の故郷っていうのは本当に自分で好きになって関係を育んで、うん、育てていく、まあ、ご縁をの縁あのゆるさとということで、うん、まあ、そういうのをこう作っていくのが、うん、なんかこの美術の最大の目的なんですね、うん、でそういうようになんかゆるさとが自分の暮らしの中でなんか毎年でも会いに行きたくなるようなそういったゆるさとが例えば日本人からすると台湾にあって、うん、台湾の人からすると日本のどこかに自分のゆるさとがあってみたいな、なんかそういうのが我々のこれからの暮らしの中でもなんか一つの財産になるんじゃないかなと思って、うん、で僕はこの美術っていうのを、うん、この対日間をつなぐ、まあ、新しい旅の形としてずっと提唱しているというのが美術でございます。
今ねライフスタイルもね変わってきたし、ね、仕事のスタイルも変わってきたので、はい、まさになんか今の時代にねぴったりなその第三のふるさと、はい、
そうゆるさとですね、
見つけたいですよね、うん、前と比べたらねきっとそういうのもね見つけやすく、
そうですね、
壁もね低くなってるんじゃないかなと、はい、
で僕も今その福井だけに限らず僕もそれこそ先週は山形県に行ってたんですけど、はい、山形県の金山町っていう、うん、観光では多分行かない、
知ってます、私4年間山形に住んでたんですよ。
本当ですか？
昔昔ですけどね。
でも金山
知ってますよ、もちろん。
でやっぱそういう町に、うん、じゃあどうやその町らしいやっぱりその旅の形というか、うん、まあ、福井のような、まあ、福井も同じだし同じなんですけどその観光ではなかなか味わえないその町に対してその美術をしてもらうと、それが最終的にはなんかその特その人にとってはその特別な愛着を持った第三の故郷になるっていう旅を今僕はその日本全国のそういった町で実施していて、で実はなんと今年から台湾にも日本人がそのローカルに暮らしてもらう台湾美術をですね、はい、今年から進めていこうかな
と。そうなんですね。それはどことか発表できるんですか？は
い、まず1回目は僕の大好きな高雄のそのイエンツェンっていう高雄港の港町で今回その台湾美術1回目をやろうかなと思っていて、今それで今参加者を募集してるんですけど、
それはこの今年の、
はい、だから来年か、
来年の3月からなんですね、はい、応募しようかな。そうなんだ。いやでもね、美術だったらね、ほら移住するにはハードルも高いしっていう、でも美術だったら今のライフスタイルとか仕事のスタイルとかでねできそうですよね。
そうですね、なんか別にその移住、うん、僕よく美術っていうのはなんか移住の手前とか、うん、なんかお試し移住とかに間違えられがちなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことでもない
のか。ではないんですよ、別に住むことが、うん、なんか絶対的 な、 なんか愛情、うん、最大の愛情ではないというか、別に住まなくてもその地域に対して、うんうん、僕はその台湾に対して13年間住まなかったけど、うんうん、愛情はこうたっぷりあるわけじゃないですか。
そうですよね、だって結婚しててもね別に一緒に住まない方もいるじゃないですか。
そうですね、
そういうことですよね。
それと一緒でですね、うん、なんか別にその住むことイコール、うん
う
ん、
目的じゃない、
目的じゃないというか、そう、でもそれよりもなんか毎年のように、うん、あの人に会いに行きたいとか、うん、っていう、こう長続きする、それをその一期三会って言ってるんですけど、うん、一期一会じゃなくて一期三会以上の関係こそが人も土地も本当の意味での関係になるんじゃないかと思っていて、今ねどの町もうちに来てきてっていろいろ PR してると思うんですけど、やっぱり一回きりになっちゃうんですよ、うん、
なかなかね続かないです
よ
ね。
続かないんですよ。なのでやっぱりそういうことも大事なんですけども、やっぱりこう一期三会っていうか、うん、3回以上、うん、来てもらえたりとか、うん、会いに行ったり、この相互で会えるようななんか関係を人も町もなんか作っていくのがすごい大事かなって思っていますね。でその時にやっぱりその美術っていうのは、うん、いわゆる誰もが知っている町だったりとかじゃなくて、うんうん、自分こそ知ってるっていうようなローカルがすごく僕はうまくマッチングするんじゃないかなと思っていて、はい、それこそさっき の、 その山形の金山っていうのも、うん、台湾の人でもやっぱり知らない人ばっかり、
知らないですよね。はい、
でもその美術者だからこそ、うんうん、もう日本のもう自分のふるさとになったって、うん、最後 移住者のみんな行って帰ってきましたけど、そういうのがこれからその対日間でもお互いにいる里をこう作り合えるようなことをすると、なんか少しこうまた台湾と日本のこの対日系カルチャーもこうぐっと
深まり
がね深まっていくんじゃないかなと思ってますね。
そうなんですね。いやーすごいなんか深いお話を聞いてきて、いやーすごいなー。あの10年以上ね、はい、日本と台湾行き来して、そう田中さん、あの台湾加護、まあ、いわゆる中国語、
はい、
はどうやってこう取得したんで、はい、どのようにコミュニケーションを取ってるんですかね。
僕も習得できてるかどうかはまだまだなんですけど、うん、でまあ、語学ってやっぱそういうもので、うん、あのなんか日本人っていうとその語学ってなんかこうスコア型というか、うんうん、まあ、もちろんそれも大事なんですけど、でも僕はその語学っていうものを決してその留学とかして勉強したわけじゃなくて、本当にこう日々あの仕事をしながら台湾人のこう会話を真似たりとかして覚えてきて、で目的は本当に台湾人と仲良くなるためのツールでしかないというか、僕は語学は。でもなんかどうしても語学ってこう日本人からするとこうこうあのハードルが高い、なんかちゃんとやるんだったらちゃんと 100% までやんなきゃって思っちゃうと思うんですけども、なんかそうじゃない、なんか語学勉強があるといいなと思って、それで僕カルチャー語学っていう、うん、あの語学教室をですね、はい、2016年に立ち上げまして、でも僕もそうですけども、まあ、台湾好きの方とかに、うん、まあ、ちょっと自分の必要な語学をつまみ食いして、うん、でもそれってやっぱりその人からするとなんかすごい大事な語学だったりするんですけど、別にそれは全員が必要
ですね。そうですよね。そう確かに、はい、うんうん、
なんかそんなカジュアルなあの語学ということで、カタカナで、あの語学って書いて、まあ、カルチャー語学っていう名前で、まあ、教室をやったりとかですね、まあ、僕自身もあのいろいろそれであの発信をしてきたんですけど、うん、はい、
でカルチャー語学は今も、はい、教室やってるんですか。
教室が、まあまあ、コロナをきっかけに、うん、あのまあ、ちょっとストップしたりとかして、うんうん、でその頃にちょっと あるあの出版社さんから、はい、あのご依頼あのご提案いただいて、はい、ちょっと本を出しませんかと、
はい、
そんであだったら一、まあ、回ちょっとその本を出してからもう一回リスタートしようということ で、うん、でいよいよ、うん、あのここあの最近ですね9月に、うん、あのカルチャー語学の本が出版されまして、
はい、うん、私あの購入させていただきました。熟読していますけども、いやすごいね。なんか読み物としてもとっても面白い、なんか語学書というよりかは、なんかその文化とかその台湾人の特徴とかねいっぱい書いてあって、すっごい実践的だなと思いました。
ありがとうございます。
これもう田中さんが今までこう集めてきたというか、
うん、そうですね、
言葉がもうギュッと詰まっている、
はい、そうですね、もう本当13年間本当にどっかの教室に通ったとかじゃなくて、うん、本当にそのストリートで、うん、ストリートっていうかその台湾人との交流の中で覚えてきたその流浪のなんか知識と経験、まあ、語学を一冊の本にしたっていう感じですね、
はい、すごいなんかねいろんなこと書かれてるんですけども、買える台湾カゴとかね、食べる飲める台湾カゴとか、はい、いろんなシーンに合わせて、
ね、そうですね、
必要な、まあ、言葉というかなんて言うんでしょうね、そのシーンごとの用語とかが載ってるんですよね。
あとはそのモテる台湾カゴとか
モテる台湾、はい、どこでしたっけ、それ
三章の方にモテる台湾カゴがあるんですけど、はい、やっぱり僕も先ほど言った通り、うん、その語学っていうのは、うん、やっぱりニーハオはみんな喋れると思うんですけども、うん、この本のコンセプトはニーハオのその先へっていうので、
うん、
ニーハオプラスもう 2,3 ことでも喋れたら全然やっぱ台湾人とのこう、うん、なんだろう、まあ、人と人ってそういうもんじゃないですか、
うん、そうですよね、こう懐に飛び込んでいくみたいな感じですよ ね、 ですね、
だからそういうものをなんかぜひつまみ食いしてほしいなと思っていて、うんうんうん、なのでそういった実践的なその乗れるとか食べるっていうのもあるんですけども、うんうん、モテるっていうところで、うんうん、台湾人が普段使うネイティブな表現だったり、
うんうん、
え、まあ、例えば本当にっていう、ね、うん、普通の、まあ、教科書に載ってるのはジェンダマだと思うんですけど、うんうんうん、ジェンダジャーダっていう、うんうんうん、ちょっとネイティブな表現をあったりとか、うん、でそういうのをちょっとでもポケットに忍ばせて台湾に旅してもらって、
うんうん、
いざっていう時に台湾人にジェンダジャーダって言うと、うん、え、なんでそれ言えんのみたいな、
うんうん、
なん かそれが僕はその語学の言葉のなんか力だなと思っていて、そうなのでまあこれからそのね、あの iPhone とかアプリでこう翻訳機とかもどんどん発達して口を使わなくても情報伝達ができていくだろうこの未来の中で、むしろこの人間のこの口を使ったコミュニケーションの方がむしろ価値になるんじゃないかなって思っていて、なので決して別にその情報伝達完璧に情報伝達、まあ、あの翻訳と負けないぐらい中国語を上手くなってほしいっていうのが、この別に語学書あのこの僕のカルチャー語学の目的じゃなくて、なんかそういうのがもう別にあの自分の口使わなくても当たり前になっていく世の中でからこそ、この口を使ってニーハオ以外に 2,3 個とちょっと喋れたりとかするだけで全然なんか人と人とのこう関係って変わっていくよねっていう、そういう本ですね。
あの私両親が台湾人だけども、はい、全然中国語を話せなかったんですよ。で30歳から、はい、もうゼロからスタートして勉強したんですけども、はい、で私はあの中国の上海で入学したので、はい、まあ、どっちかっていうとあの、まあ、大陸の方の、ね、中国語なんですけども、うんうん、なのであの台湾カゴがね実はあんまりよくわからなくて、はいはいはいはい、これから改めて勉強したいなと思ってたので、まさに本当これ私のための本なのかしらって思いました。
そうですね、うん、でやっぱりその台湾カゴって、まあ、あのカゴなので、うん、あの中国大陸に行っても、うん、あとは香港とかシンガポール、うん、マレーシアとかの華僑、うん、の人たち、華人の人たちに喋っても全然通じる
ん
ですけども、うんうん、やっぱりこう台湾カゴって、うん、あの覚えやすいんですよ。あの、うん、やっぱり巻き舌があのそこまでなかったりとか、うん、日本語のカタカナに近かったりとかしますし、なんかそういう部分でこう比較的にあのハードルは低いのかなと思いますし、あとはまあ僕自身もあの自分の中で、まあ、僕もその語学が得意なわけじゃないんですけど、自分の中でこう一生懸命工夫して、あの空耳カゴっていうページがあったりするんですけど、
そう、それね、面白かったんですよ。空耳のどこだっけ、これかな、
あ、そうですね、
もう付箋つけました、チェックしましたよ。私ちょっとお気に入りの言っていいですか。
お気に入り、はい、どうぞ。
あのおげにちゃんってなんかよくね、台湾人、はい、なんか
あのさ、
あのさっていうことですよね。
そう、最初におげにちゃん、
おげにちゃんってすごくよく使いますよね。そうそう、おげにちゃん、おげにちゃん、おけにちゃん、おけにちゃん、
そうそう
田中さん言ってみて。
おけにちゃん、おけにちゃん、うん、そうそうそう、だからおけにちゃんに聞こえたんですよね。
うん、聞こえます、聞こえます。そうそう、うん、あとねこれ、
あ、もうこれはもう、もう僕のお箱ですね、
鉄板、
はい、うんうん、やっぱりあの旅するときに、うん、なんかちょっと待ってって言いたいんですけど、
そうそうそうそう、
僕も最初、うん、台湾に行き始めたときに、うん、頭の中では、うん、はちょっと待ってってこうだなって思って言ってるんですけど、うんうんうん、台湾の人ってあの、うん、なんだろう、リアクションの時に日本人ってえっていうところを、うん、あーって言うじゃないですか、うん、あれがすごい怒ってるような感じ、
そうそう、ちょっとね怖い感じしますよね。そうそうそう、ちょっとこうあれ怒ってんのかなってね、そうそう、ドキドキしちゃいますよね。であ
のすごいやっぱり、
分かる、焦っちゃうのね。
そう、であのいっぱい気遣って、あっちもなんか大丈夫かみたいな感じ、いっぱいこうシャワーを浴びさせてくるんですよ、うんうん、その時あちょっと待ってって、
なんだっけなんだっけ、分かります、これすごい重要なあのマストの言葉です。
マストの言葉なんですけど、そうそうそう、出てこない時に、
出てこない、
そう、時に覚えたのが、うん、あの電車を待つで覚えたんですけど、うん、電車っていう、うん、まあ、あの、うん、ちょっと待ってっていうのが、うん、日本語の電車に聞こえるなと思って、うんうん、で僕はもう電車を待つで覚えたんですよ、うん、
電車
電車
電車電車電車、すごい、
そう、電車で全然本当通じるんですよね
聞こえる、うん、そう、これ本当ね、そうそうそう、ちょっとしたなんだろう、お会計する時とかね、うん、なんかもたもたしちゃった時に、はい、なんかちょっと待って電車みたいなとかね、あとなんだろう、メニュー頼む時とかね、はい、店員さんが来た時に電車とか言う時にね、うん、使えそうですね、電車電車、そうそうそう、いやこれね面白かった。あとこれ好き、じいちゃんじいちゃんって、
じいちゃん、あ、そうですね、
そう、はい、あのじいちゃんって飛行場のことですよね、はい、飛行場が、
うん、あ、じ、おじいちゃんのじいちゃんですね、はい、じいちゃん
じいちゃんじいちゃん、これもだってね、あのタクシー乗って飛行場までみたいな、うんうんうんうん、ね、あの運転手さんに伝える時に、
伝える時に、
さおじいさんって、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃんって言えば通じるかな、
そう、じいちゃんって言えば多分通じると思いますね、そう。
あと台湾語のこれまさにあのちまきね、
ばあちゃん、
ばあちゃんですよね、ばあちゃん、ばあちゃん、
ばあちゃん、
すごい面白い。いや面白いな。そうそうそう、まあね、このちょっとしたなんかこうかゆいところに手の届くような、うん、そうそうそう、なんかこういうのって普通の語学のテキストにないじゃないですか、はい、うん、ね、なんかこうかっちりとしたね、こう構文みたいなのはあっても、うん、本当にローカルでこれ本当に使うのかなとかっていう言葉っていっぱいありますよね、うん、
ありますよね、はい、
だから本当にローカルではどんな風に言うんだろう、どんな言い回しをするんだろうっていう時に、ね、このカルチャー語学を見ると、
はい、
すごいなんかためになりますね。
そうですね、うん、ただ僕もこの本だけにまだ書ききれないこととかいっぱい実はあったりとか、うん、あとまあ語学この本なので、うん、まあ、昔だとこう CD がこうついてて音声が入ってたりとかするんですけど、
うん
うん、やっぱり最近なのでインスタグラムでちゃんと音声を、うんうん、あの紹介しよった単語 あの音声だったりとか、うん、やっぱりこう日本人やっぱりこう最初にこう中国語を勉強するときにやっぱり成長だったりとか、うん、この発音どうするんだろうっていうところでやっぱりこうね、こうサンプルが必要だと思うんですけど、そういうものも全部インスタグラムでこう並行して見れるようにしたいですし、あと解説動画もこれから僕そのポッドキャストを始めたいなと思っていて、
そうなんですね、そうもう楽しみ、
ポッドキャストの先輩にちょっといろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、
私も全然初心者なので本当、
はい、なのでそういうところからまあ少しあの解説動画とかも発信して、はい、まあ、この本を基礎にあのこれからまたカルチャー語学も復活というかいろいろしていきたいなと思っております。
こちらのカルチャー語学台湾旅を楽しむための田中式コミュニケーション術、はい、こちらすでに発売されてますので、後ほど、ね、テキストでご紹介しますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。なんか本当にこう台湾カゴに対するなんだろう、こう壁がもうハードルが一気に低くなるっていう感じです ね、うん、うですね、どうしてもね、なんか発音気にしたり文法気にしたりってね、うん、カチカチになっちゃうんですけどね、は
い、
でもこれ本当読み物としてもすごく面白い。
ありがとうございます、ね、まあ、文法とかも入ってるんですけど、もう文法できる限りもう2ページぐらいに収めてて、
うん、
もうこんくらいでいいよみたいな、
うんうんうん、そう、そうで意外となんかあの反対字って読めない字が多くて、私も結構読めない字が多いんですけど、これを見るとね結構あの、まあ、答えというか書いてあるので、はい、それ見ながら
ね
吸収できそうな感じです。
まあ、あとはもう本当に究極喋れなくても、うん、この本を持って台湾に行くと、
うん、
多分きっと仲良くなれると思います、台湾人に、
うん、
こう一緒にこうこれをこう開いて喋ったりとかしてれば、
うん、
もうこれが一つのこうコミュニケーションツールになると思うので、
でもね、どんどんこの台湾カゴへの興味がね広がっていくといいなと思います、はい、さあそんな田中さんなんですけども、
はい、
今後の展望って何かありますか？
はい、そうですね、もう今日盛りだくさんの展望をお話したんですけど、うん、まあ、繰り返しになるんですが、うん、まあ、まずは備変路、はい、第今1編目が終わりまして、まあ、第2編第3編ということで、今僕は台湾にプロポーズ大作戦ということで頑張って台湾を一周していこうと思うんですけども、
今もんなくてはって感じですね。もう
一応あの来年の来年の3月に一応スタートした高雄の源泉に僕は戻ってくるゴールということで、まあ、備変路もまずは、うん、あの無事に、
ね、安全にね、無事に、
はい、行けるようにっていうこと、
終わらせられるように、はい、はい、
あとはその美獣ですね、
うん、
あの今提唱しているその美獣も、
うん、
今新しくあの来年からは日本人の台湾の新しい旅の形として、まあ、美獣をやっていこうということで、まあ、受け入れをこれからしていこうというのも一つのこれからの展望です、うん、はい、であとはそのカルチャー語学、
うん、
はい、まあ、その、 あの美獣だったり美変路とかでも、まあ、やっぱり思うのがこの自分のこう口を使ったコミュニケーションだったり、うん、それが完璧全じゃなくても本当にその見切り発車でいいので、
うん、
語学をちょっとでも学んでもらえるともっともっとこう台湾人と仲良くなれますし、あのそういったものを僕はこれからまたあの進めていきたいなと思って、この3つですね、備変路、備獣、カルチャー語学っていうのが僕のこれからのまずは展望になります。
これからもねますます楽しみですね、
はい、
す活動が応援しています、
はい、ありがとうございます。
2回にわたって本当にたくさんのお話ありがとうございました、はい、もうこれ3回ぐらいに分けた方がいいんじゃないかなと思ったぐらいでしたでもまあちょっと取っといて、
はい、
次はまたね機会があったら、はい、ぜひあの台湾の方で ね、
あそうですね
取材させてもらったりとか、ね、お話伺ったりできたらなって思います、
はい、
本当にありがとうございました、はい、佐野育美の聞き台湾、ゲストは田中雄介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。先生、
さあリスナーの皆さん、番組の感想などありましたらメールまたは DM をお送りください。それでは次回の配信もお聞きください。谢谢收听，我们下次见，拜拜。